ペースニュースダイジェスト。
皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の F8 を
アシスタントの8です。
山口県の後藤宮です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、このスペースニュースダイジェスト、まあ、第0回から数えると、今回が1周年の配信になります。
おぉ、
パチパチパチ。
なんとか、なんとか1年続いてきました。今後はちょっとわかりませんけど、まあ、可能な限り続けていきたいと思っておりますので、リスナーの皆さんも何卒お付き合いお願いいたします。
お願いします。
特にイベントとか何も考えてないんですけど、ね淡々と1周年は過ぎたいと思います。
ちょうど24回ということで、1ヶ月に2回ずつ。
そうね。
ちょうどね
、なんとか。まあ、スペシャルが入ってるんでね、配信本数はもっといってるんですけどね。
うん。
まあ、なんとか、おおむね予定通り、いってるかなっていうところですね。で、めでたい話をさて、の次がですね、あんまり良くない話で、まあ、お詫びということでですね、前回配信で3名の JAXA の宇宙飛行士候補者が認定されたというニュースの中で、良い宇宙飛行士のお名前を私間違えてアブライズさんと呼んでしまってですね、共有の NASA を晒してしまったんですけれども、まあ、現在の新しい配信ファイルについてはちょっとその分差し替えになってますけれども、この点についてちょっとお詫びを申し上げます。はい、そんなとこですね。あとは私の方は延山のですね、一般公開にちょっと行ってきたんですけどね。で、今回は一人で行ったんじゃなくて家族と行ったんでですね、まあ、本当行っただけでしたね、見ただけ、話を聞くとかですね、講演聞くとかそういうことは全くできなかったんで、まあ何度かね、外から通りかかったことはあるんですけど、まあ中に入ったのは初めてなんでですね、実際に物を見たのは、まあ、それはそれで今回は良かったかなというところですね。45メーター橋のですね、中の公開についてはちょっと雨天だったんで中止ということですね。まあ、それが見れなかったのがちょっと残念ですね。じゃあちょっとエイトさんからね、種ヶ島情報をちょっと話せる範囲でお願いできますかね。
はい、という感じで、一応本日が、何日 ?23 日ということで、28日に打ち上げ予定の H2A19 号機ですね。これの、まあ、射場整備作業といいまして、まあ、打ち上げ前の準備の作業が今日ぐらいから始まるんじゃないかなという感じです。で、まあ、淡々と作業は進みつつ、街の中にも、打ち上げ成功を応援していますという横断幕なんかが上がり出しまして、だんだんとその打ち上げムードというのが、伝わってきますね。
例の上りとかも上がってるんですかね。
上りはないんですね、実は。
ISS ではない。
いや、上りはですね、打ち上げ成功の上りがあるんですよ。
打ち上げ、さっと入れ替わるのは何でしたっけ？
入れ替わるのもあるんですけれど、初公開が持ってる旗も何種類かありまして、
はいはい、
まだその、打ち上げ、祈願みたいな、上りはまだ立ってないです。
なるほど。はいはい。
横断幕だけですね。はいはい、一応天候の方がちょっと、まあ、雨の予報が出ているので、ちょっと、心配はしているんですけれど、まあまあこれまでの感じだと、まあ無理にでも上げるか、無理にでも打ち上げてる感じがありますので、まあその辺は覚悟しつつ頑張りたいと思います。
氷結層がなければ上がるって
一応日曜日の昼間ぐらいの予定なんですね。
打ち上げは28日の13時から15時の間で、打ち上げということで、まだ詳細な時間などは、まだというか多分打ち上がった後に出るのかな。その辺はわかりませんけれど。
まあ、その辺はあまりね、ここでいろいろ考えてもしょうがないんでですね。まあ、この IGS に関してはもう、まあこういう現状なんで、まあ、淡々とこっちもやるしかないですね、って感じですね。
そうですね。まあ、それと中国、ロシアと今、 打ち上げが連続して失敗してるのもあるので、まあその辺、うん、まあ特に意識することなく自分たちのできることを淡々とこなしていく形になるかと思います。う
ん、はい。
はい。
やっぱ他のスケジュールも含めてやっぱ全体的に押し気味なんですかね。
そうですね。やはり震災の影響だったり、その他もろもろ、本来なら、今年度4期打ち上げということでしたけど、はい、まあその辺どうやって調整していくかっていうところは、まだ全然見えてこないところはあります。
いや、もしね、年度をまたぐとかいうことになると、また予算の関係で、技術的な話とは全く違う方面で、問題になってくると思うんでですね。
うん。
なかなか厳しいのかなとは思いますけどね。というところで、じゃあ、打ち上げ予定から始めますかね。あ、失礼。打ち上げ結果から始めますかね。
はい。
まずはですね、中国の打ち上げですね。今回中国いっぱいやってるんですけど、まず1機目ですね、中国国家航天局は北京時間の8月12日の0時15分、日本時間の午前1時15分に、四川省の西省衛星発射センターからパキスタンの通信衛星パクサット 1R を乗せた、朝鮮3号のオツ、まあ、ロングマッチ 3B を打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、所定の軌道に投入して打ち上げは成功としております。このパクサット 1R については、まあ中国が開発した通信衛星をベースに開発した通信衛星ですね。寿命については15年を予定していて、パキスタン周辺地域への衛星通信とテレビ放送などを提供するということですね。
うん、
中国がですね、他国の衛星を打ち上げたのは2009年以来に2年ぶりですね。で、パキスタンの衛星を打ち上げたのは初めて。で、また政治的な理由から、今回の打ち上げですね、パキスタンの独立記念日に合わせて打ち上げられたっていうことですね。うん。まあ、これに関してはね、成功なんですけどね。次も中国なんですけど、今度はですね、北京時間8月16日の午前6時57分、日本時間午前7時57分に、山西省の太原衛星発射センターから、海洋観測衛星海洋2号を乗せた朝鮮4号を打つロングマッチ 4B ロケットを打ち上げました。
うん。
で、打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しております。この海洋2号については、まあその名の通り海洋観測衛星っていうことですね。
これは中国として初めての海洋観測衛星でしたっけ？
いや、違いますね。海洋これ2号なんで、1号が2002年に上がってますね。で、1号の B が2007年。で、今回が2号シリーズの1機目っていうことですね。2号の ABC で上げるようなニュースが出てますね。
うん、
まあ、この海洋観測っていうことで、まあ、レーダー系の測定器で、海上の風速、海面高度、湿度、波、潮流、潮汐、天候等を観測し、災害や天候の予測に役立てられるという一応発表になってますね。
うん、
これでも精度とかがね、どの程度取れるのかっていうんですね。まあ、センチメーター級の観測を行うようなニュースも出てたんですけど、そうすると軌道決定精度が、1センチを切るような精度で衛星軌道が決定してないと、そんなセンチメートル単位の変異なんか、取れませんからね。それだけの軌道決定精度を持ってるのかなというところですよね。
うん、
次は、遅れに遅れたドニエプルロケットですね。
うん。
ロシア連邦宇宙局と ISC、コスモトラス社は、モスクワ夏時間の8月17日、11時12分、日本時間16時12分に、小型衛星7機を乗せたドニエプルロケットを、ヤースネ宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、7機の衛星はそれぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。ドニエプルについては、まあ、昨年の6月以来1年ぶりってことですね。
うん、
ですね、それで、この衛星たちですね、これについてはですね、以前、平山さんがいらっしゃって、小型衛星についてお話ししていただいたときに出てきたの、
イギリス、
ね。イギリスですね。
うんうん。うん、
そうですね。大学の出資してる企業ですね、サリーサテライトテクノロジーズですね。ここのが作られてるものが多いんですけど、まあ、実際に物が上がってきたってことですね。イギリスも着々とその後進国の囲い込みに かかってきてるという話がありましたけど、
うん、
ね、まあ、こういった現実にもうね、衛星が上がってきてますからね。
うん、
搭載衛星についてはですね、ウクライナの衛星がシーチ2ですね、うん、ウクライナ語でフクロウの意味だそうです。これは海洋調査衛星ってことですね。リモートセンシング衛星。それから、ナイジェリアサット2とナイジェリアサット X。この二つが、サリ、サテライトテクノロジーズの衛星ですね。まあ衛星バスではちょっと違うみたいですけどね。ナイジェリアサットは、これは地球観測ですね。
うん、
それから RASAT がトルコの衛星で、こちらも地球観測衛星で、解像度15メートルのカメラを搭載。解像度 7.5 メートルのパンクロマティックカメラも搭載してますね。それから、イタリアについては、エデュサットですね。ローマラ・サンピエッツァ大学が開発した衛星ですね。
うん、
それから、アメリカについては、アプライズサットの5号と6号。これは、アプライズサット社が運用する通信衛星ですね。最終的に64機、この小型衛星で、衛星通信サービスを行うということですね。
お
ー。
イリジウムより多いんですね。
そうですね。まあ、小さいんですね。1個の能力がどれぐらいあるのか。製造はアメリカのスペースクエスト社なんですけど、打ち上げ重量12キロしかないんですよね。これで64機飛ばしたとしても、どんだけのチャンネルを確保できるんだろうっていうの。
うん。
うん、電力もね、これだけ小さいと電力も取れませんしね。ちょっと全体のイメージをちょっと知りたいなっていうところですね。はい。衛星についてはそんなところですね。まあ、あと、ドニプルロケット自体をね、ちょっと改めて説明しますと、これはもう、もともとNATO のコードネーム SS-18、ソビエトで R-36 って言われていた ICBM ですね。10ICBM という言われてたやつですね。これを改良というか、まあ、余ったミサイルを活用してるということですね。うん、前段はヒドラジン系のロケットですね。
これの打ち上げの時がサイロから直接飛び出してくるので、
そうなんですよね、いかにもミサイルですね。
ミサイルですね。
うん、今回はね、ヤンシーからだったんで、あそこは打ち上げ中継やらないんですよね。以前スウェーデンの衛星上げた時に打ち上げ中継があるっつって見てたら、最初から最後まで全部 CG でしたね。打ち上げ説明とか、あとプロトンとかアトラスの打ち上げ見てると途中から CG に変わりますよね。
はいはい、
カメラが追えなくなってから。もう最初から最後まで CG だったのはあれが初めてですね。で、それから、新しいアビオニクスを搭載ってことで、ウクライナ製のアビオニクスが第3弾のコントロールに入ってるってことですね。まあそういうコンフィギュレーションで打ち上げて、まあこれも随分ね、遅れましたけど、ようやく無事打ち上がったってことで、まあ良かったですね。
うん、
次は、もう続けてロシアですね。ロシア連邦宇宙局は、バイコヌル時間8月18日、午前3時25分、日本時間、午前6時25分に、通信衛星エクスプレス AN4 を乗せたプロトンロケット、プロトンブリーズ M を、バイコヌル宇宙基地から打ち上げましたが、衛星を、静止トランスファー軌道、まあ、静止トランスファー軌道というか、まあ、衛星を所定の軌道に投入できず打ち上げに失敗しました。
うん、
発表によりますと、打ち上げ自体は、まあ、プロトンそのものについては順調に機能したんですが、上段エンジンのブリーズ M に不具合が生じ、5回再点火を行って、静止軌道のほぼ近くまで投入する予定だったところ、4回目の燃焼中に何らかの問題を発生し、衛星所定の軌道に投入できなかったってことですね。
うん、
その後にノーラッド、米軍のノーラッドの観測によって、ブリーズ M が発見されて、またその後ブリーズ M から分離されてエクスプレス AM4 も発見されたようなんですが、現在は通信の回復の試みが続けられているということですね。うん、その後についてちょっと今ニュースが途切れてますんで、まあまだ通信回復を頑張ってるということでしょうね。
うん、
ロシアの連邦宇宙局については調整委員会を設置し、衛星との通信確保や今後の検討と失敗原因の特定を急いでいるということですね。これちょっとプロトンロケット最近アメリカのアイレス契約の打ち上げが多かったんですが、珍しくロシアの連邦宇宙局が打ち上げたロシア国内向けの静止通信衛星だったんですけどね。
うん、
ついにブリーズ M もトラブってしまって、そうですね、半年ぐらい前にプロトンで使われているもう一種類のバステージ、上段ロケットのブロック DM ですね、これも燃料の入れすぎとかで 失敗してますからね。
うん、
プロトロケット、まあ、ブリズ M が正常だったんで、その後も打ち上げは途切れずに打ち上げられたんですけど、これでブリズ M が止まる。まあ、これも、おそらく原因が究明されるまで再打ち上げないでしょうからね。
うん。
うん、アッパーステージが両方とも今、うん、ちょっと使えない状況になってるんで、プロトロの打ち上げ自体がちょっとしばらくお休みになっちゃうでしょうね。
うん。
まあ、ロシアもね、なかなか失敗ないんですけどね。まあ、パッセージに関してはやっぱ難しいっていうのはあるでしょうね。
うん。
まあ、ブリズ M なんてね、そう滅多に、私ちょっとブリズ M が失敗した記憶がないんですよね。
そうですね。ブリズ M 単体での失敗っていうのは。
うん、
そう、
単体での失敗っていうのは。ちょっとさっと調べたんですけど、見当たらなかったんですよね。初めてかもしれないですね。ちょっと私が見落としてたものはあるかもしれませんけど。で次についてまた中国ですね、中国国家公典局は、北京時間8月18日の、17時28分日本時間18時28分に実戦11号04を載せた、朝鮮2号兵ロングマーチ 2C を朝鮮衛星発射センターから打ち上げましたが、衛星を所定の軌道に投入できず打ち上げに失敗しました。
うん、
まあ、これについてはまあ明確な情報が上がってませんのでですね、何がトラブったかわかんないですけど、まあロケット側であろうなというところですね。
うん、
この朝鮮2号については、今月中に宇宙ステーションの実験機第1号、天宮1号の打ち上げが予定されていたんですけど、これはちょっと TBD になりましたね。やっぱりちょっと打ち上げ延期、うん、打ち上げ時がまた未定になりましたね。
うん、
それでも中国自体は今月だけで、3機で、今年度だけで20機でした
っけ？そう
です
ね。
うん。
打ち上げということで、まあ、うん、うちらからすると何つーことをしてるんだという勢いで。まあ、
そうですね。
まあ、射点がいくつもあるんで。
発射基地がね、3つありますからね。まあ、種子島1個でやりくりするのとはちょっとわけが違うんですけれどもね。
うん。
で、しかもね、この今月3機上げてるんですけど、朝鮮2号、3号、4号。まあ、ロケットとしてはそれぞれ別の、まあ、共通部品はあるんですけどね。まあ、別のロケットで上げてるんですよね。
うん。
まあ、この朝鮮2号系は今、有人打ち上げメインで使われてるやつですからね。
うんうん、
こいつがちょっとこけると、有人宇宙開発自体ちょっと遅れが出るということですよね。
うん。
そうですね。一応来年は3機でしたっけ、朝鮮の。中国の船って何ていう名前ですね。あ、新州か。
うん。
あれが、3機でしたかね、打ち上げっていうふうには出てましたけど。
来年中かな、うん、まあ3機の予定は上がってますけどね。ちょっと、1年間で上げるかどうかちょっと分かってないんですけど。
うん。
まあでもこの、まあロケットに関してはもう中国の自力開発のものなんですけど、なんとなく新幹線の強力な売り込みとか、あの辺の状況とちょっと被って見えてしまうんですよね。
うん、
今特に第三世界の打ち上げの囲い込みは中国一生懸命やってますんでね。
うんうん
うん、まあそのためにもやっぱりたくさん打ち上げて成功率を上げるというのがなんか現場に課されているようなんですけど、それがためにやっぱりトラブル起きたんじゃないかっていう、まあまあ噂のレベルですけどね。
うん
うん、そういう話も出てはいますけどね。なんとなくちょっと被る感じがありますね。まあ、向こうはね、新幹線の方は外国技術導入なんで、まあ、ロケットの方はね、最初にソ連の協力得たんですけど、まあ、その後、ほとんど努力力でやってますんで、まあ、ほぼ 100% と言っていいぐらい自力開発ですからね。
うん、
ちょっと状況は違うんですけど、まあ、外から見るとなんとなくこう、海外に対する売り込みっていう面ではなんとなく被って見えるかなっていうところですね。うん、
ああ、でも、売り込みすらできないところよりはいいんじゃないですか。
そうですね。はい、
どことは言わないけど。
どことは言わないけど、非常に厳しいですね。その話題は後で出てきます。
はい。
はい、それでは宇宙開発関係の話題いきますかね。うん、宇宙航空研究開発機構 JAXA は8月9日、検討を進めている宇宙ステーション補給機コウノトリ HTV に回収機能を付加した HTVR の解説ページを公開しました。
うん、
HTVR の目的意義や運用シナリオが掲載されているほか、構想図や写真なども公開されました。ということで、 2010年の4月に HTVR の研究開発室が始めた検討で、まあ当初ですね、オプション0、オプション1、オプション2、オプション0っていうのはハッチのところに取り付ける小型カプセルですね。
うん、
で、オプション1は、今、非陽圧部ですね、あのパレットが入っているところですね。あそこにこうカプセルを収納するというプランと、うん、あとは今の陽圧部をまるっきり回収型カプセルに入れ替えてしまうという3つのオプションで検討されていたんですが、まあ今回のこの公表でオプション2、いわゆるあの陽圧部を丸ごと入れ替えて、まあ将来の有人機形態に近い形態がまあ採用されたということで、うん、今後はこの形態を元に開発を進めますという、まあ開発っていうか研究開発準備ですね。
うん、
開発の合成に出てないんで、引き続き研究をしますということが載ってましたね。
うん、
ただ気になるのが、このすぐ後に発表された内閣府の宇宙開発戦略本部の検討案ですね。
うん、
これは、議事録は出てないんでですね、実際どういう議論が出たのかはちょっとわからないんですけど、その時の基本資料ですね、それがこう公表されてるんですけど、まあ、ちょっとその部分、これ NHK の報道なんですけど、ちょっとそれを読んでみますと、まあ、GPS 衛星を開発最重点、まあ、GPS 衛星っていうのは正しいかどうかちょっと置いといてですね。今後の宇宙開発の進め方について議論してきた政府の専門調査会は、厳しい財政情勢を踏まえて政策の重点化を図るということで、災害なども利用できる、いわゆる日本版 GPS への開発を最重点に進めることに提言をまとめたと。で、来年度の予算の概算要求の前に会合で取りまとめて、年間3000億円を超える日本の宇宙開発について厳しい財政事情と東日本大震災を踏まえ、重点化が必要として提言で大きく10の分野について予算の優先度が示されていると。そのうち最重点に示されたのが日本版 GPS と呼ばれるシステム開発で、詳細な位置情報を提供することで新たなサービスの創出ができるほか、災害時に安否確認などに利用できるということをしていますと。それから、まあ、はやぶさのような科学衛星については一定の予算を確保すべきということで提言されている。
うん、
一方、宇宙ステーションの希望とかの利用をはじめとする有人宇宙活動については、結局、まあ、産業に直接つながるような成果がよくわからないということを指摘して、毎年400億円を計上している予算の圧縮を図るべきだという提言をしているということですね。まあ、これは決定ではないんですけどね。まあ、提言なんですけど、ちょっとどうだかなというところですね。
うん、
まあ、先日からいろいろ話してたり、国際宇宙ステーションで行われている実験っていうのは本当に基礎の基礎実験で、うん、産業に直接ね、反映するような応用実験っていうのは行われてませんからね。
うん、
こういう表現っていうのは、いわゆる基礎実験を切るときの常套句なんですけどね。
うん、
それから、まあ、さっき言ったように、10の分野についてって書かれてるんですけども、ちょっとそれを一個ずつ読んでいきますと、小型衛星や小型ロケットについては、JAXA がやってない、経産省の方でやってる小型衛星アスナロを重点にしなさいという意見が出てるんですよね。それから、まあ、いわゆるイプシロン、小型固体ロケット、打ち上げロケットシステムについては、技術継承の観点からプロジェクトを推進すべきだと。
うん、
それから、地球観測衛星分野では、まあ、災害対処ってことで、エーロス2を先行的にやりましょう。ただですね、GCOM-C ですね、この辺についてはですね、見直しが必要とかいうような話もちょっと出てるのが気になってるところですね。
うん、
あれ、ゴーサット2もで、いぶき2もでしたかね。
確
か
に。そうですね、ゴーサット2もなんですよね。
GCOM に関して言えば、一応、まあ、5年おきに、3機上げて15年の長期観測というのが、まあ、
うん、
メインというか、まあ、そのための衛星なので、ちょっと、その最初でくじかれると、C と W を同時運用する意味がなくなっちゃうのかなっていうのはあるんですけど。
うん、そうなんですよね。で、これも、で、その、まあ、GCOM 計画自体を本当に否定するような表現になってるんですよね。
うん、
とりあえず1個挙げて、あとは必要性について再検討しなさいみたいな話ですよね。
うん、
それから方角観測についてはですね、この経産省がやってるアスナロ、分解能50センチ、未満。観測幅10キロっていうのを今実はアスナロっていうのを、やってるんですけれども、 結局こっちを重視するっていうことで、第一スリーについては、極端な話、必要なのというのが出てきてるんですよね。
うん。
で、観測幅がやっぱ全然狙いが違ってですね、第一スリーについては分解の80センチなんですが、観測幅は50キロですよね。まあ災害とかそういうのに使うとか、あと地図作成を使うというのがメインの狙いの第一スリーとですね、このスポット、海外のあの画像衛星みたいなその、ある一個の点を拡大して写真を撮るというのをちょっと同列にというか、まあ同じ枠で比較しているのはちょっとどうなのかなとは思いますけどね。まあこれも、まあ政治の世界から見れば、光学観測衛星ということで、まあ同じくくりに入っちゃうんでしょうからね。まあとにかく何かを削んなきゃいけないっていう前提で話が出てるようですからね。はい。それから、レーダー観測衛星については、まあ特に今回の第一2ですね、レーダー観測衛星。これについては、まあ今回の防災という観点で予算処置を取るべきであるという提言ですね。それからアスナロ2というのが今、経済産業省でやってる X バンドレーダーの測地衛星ですね。まあ、この JAXA の開発と、その経産省の開発の衛星っていうのが別々に送られてるっていうのは、これなんか JAXA は昔統合した意味がないんじゃないかっていうのが気がしますけどね。で、このアスナロ2についてですね、ベトナム政府から同様のスペック衛星を ODA による支援要請が日本政府に挙げられてるってことで、まあこれについては前向きに今検討してるようですね。要するに ODA なんで日本の予算で衛星を作って衛星を打ち上げて、まあベトナムに使ってもらって、これについては ODA なんで借款ですよね。それをお金で、ローンで返してもらうということなんでしょうけどね。この辺の絡みもあるんで、まあこれもちょっとよくわからない。どうなってしまうのかよくわからない話ですね。
うん。
あの、三菱の衛星ばかり上げるわけにもっていうのもあったりするんでしょうね。
そう。そういうのもね、それも確かにあるのはあるんですよね。
うん。
まあ、あの、IGS の、それから環境観測衛星については、すでに完成間近であるため、GCOMW については、今年度打ち上げ。それから、降雨センサーについては2013年度、雲観測センサーについては2014年度打ち上げで必要な措置を取る。まあこれはもうできてるからっていうことですよね。で、GCOMC については打ち上げを遅らせることとし、他の優先度の高いプロジェクトを実施した上で予算上可能であればやってもいいよと。事実上ダメってことですよね。
まあ、それプラスでいくと、もう GCOMC 以降、その管制帯の衛星ってないんですよね。
そうですよね。今のところね、確定してはないんですよね。
ないんですよ。で、物ができてるものもな、まあ、物というか、まあ、フライトモデルがない状態なんで、まあ、ね、来年度以降の打ち上げは、打ち上げたいけれど物がないという状況になるのかなっていうのが、ちょっと心配ですね。
で、まあ、今後地球環境の観測を目的とする GCOMW2、GCOMC2、湯吹2のあり方については、関係省庁の検討も含まれて、検討を継続すべきであるということで、まあ、まあ事実上終わりをちらつかしているということですね。それからデータ中継衛星の後継機については事業の必要性を検討し、実施する場合については、政府負担を軽減すべく PFI や、方式や順天頂衛星システムの相乗り等の効率的な方策等を早急に検討すべきであると。まあ、まずその、小玉の後継機について必要性を検討しということが出てきちゃってるっていうのはちょっと、まあ我々としてはショックですよね。まあ今作ってる衛星の中では、まあまず、間違いなく第一2はこのデータ中継衛星使う前提で製造されてますからね。まあ、ただ希望についてる ICS ですね。データ中継衛星を使う通信システムが今壊れてしまったんでですね。必要とするシステムが1個なくなっちゃったんでですね。まあ、非常に寂しい話なんですけどね。これももうキリにかかってる感じですよね。それから宇宙科学については、JAXA 内については ISS にプロジェクトを一元化し、理学候補総合の観点から優先順位につけて、一定の予算規模で継続的に実施すべきであると。いうところですね。今、ISS から、惑星探査、新宇宙探査について分離してますよね。これをもう一回、ISS に統合しなさいというような話ですね。そして、有人宇宙ですね。有人宇宙については、まあ、要するに直接産業強化につながるような成果は出ていないんで、もうちょっと工夫しなさいということですね。まあ、人間を送り込んでるってことに関しては、その、プレゼンスはですね、 大きなプレゼンスはあるんですけど、結局それについては、特にアジア・オセアニア地域については、順天町システムが出来上げれば、それで国際的に貢献できるということで、まあそれと入れ替えというようなイメージですかね。
うん、
まあまあそんなのが個々のプロジェクトとしてこう話が上がってきてるんですけどね。あと意外でびっくりするの、宇宙太陽光発電をどんどん進めなさいというこれも今のご時世を反映してるって話なんですけどね。この宇宙太陽光発電こそは本当に実用化できるのかなんか全く見えないような話ですよ ね、まあ、夢としては非常にいいんですけど、どうやってこんな巨大なものを打ち上げるんだとかですね
どうやって電力を下ろしてくるのか、ま
あ、そうですね、下ろしてくるところが今一番重要なところで、ここがまあ技術要素が成立しないとお話にならないところなんですけどね、
うん、そこをメイン
に予算措置を取るべきであるという提言なんですけどね、
うん、あ、
現実的なところをカットして、こういう本当によくわからない部分を、まあ、よくわからないっちゃ失礼ですけど、未来技術について特に取り上げて、力を入れるっていうのも、まあ今の本当にご時世を反映した提言になってるのかなというところですね。ただ、ね、非常に寂しい内容なのは間違いないですね。
うん、
はい。あんまりこのことについて長々やってると、なんかどんどん気分が落ち込んでってしまうんですね。これについては、まあここでこれ以上話してもしょうがないんで、じゃあ次に行きますかね。
うん。
はい。次の話題はですね、アメリカの国防総省の DARPA、国防高等研究計画局の話ですね。アメリカ国防総省の DARPA は、アメリカ太平洋夏時間8月11日7時45分、日本時間23時45分に、極超音速技術実証機 HTV-2 ハイパーソニックテクノロジービーグル2号機ですね。これを乗せたミノタウルス4ロケットをバーデンバーグ空軍基地から打ち上げて、テストしたんですが、滑空中に HTV-2 との通信が途切れて、実験は失敗したということですね。これ HTV の1も途中でテレメが切れて前回失敗してるんですよね。打ち上げられたミノタルスロケットについては順調に飛行し、数分後に HTV-2 を正常に分離したが、滑空中に HTV-2 と通信が途切れてしまったということですね。まあ、機体については自動制御で太平洋に墜落したと考えられているということですね。うん、前回については1年前の2010年の4月に事件が起こっています。
うん、
今回についてですね、まあ前回よりは途切れる時間が遅かったんで、まあデータを集める時間は長かったということですけどね。
うん、
やっぱりなかなかこのですね、極超音速って言ってもマッハ20ですね。
うん、
マッハ20で、大気極上層部、まあ、いわゆる某架空戦機でいうはアウチューの世界ですね。
うん
うん、ここを飛ぶということなんですけれども、一応で、取れたデータからですね、取れてる間についてはマッハ20で安定した飛行をしていったことは確認していると。
うん、
で前回の失敗後の、まあ、反省点ということで、重心位置の変更や、計画の提言、RCS システム搭載ということで変更を行ったんですが、まあ、この有効性は確認されたと。
うん、
だまあ、フライトシステム自体は正常に動いたんですけど、まあ、テレメトリーそのものが、まあ、ダメになっただけな可能性が高いですね。
うん、
まあ、30分にわたって飛行する予定だったんですが、まあその後おそらく自動制御で、というかまあこの辺何もありませんからね、海に落ちたということですね。うん、ただこのファルコンプロジェクトっていうのはまあ一応極超音速飛行技術の確立ということでやってるんですが、まあ真の狙いとしてまことしやかに噂されてるのは、いわゆる ICBM の代替ですよね。
うん、
まあ、弾頭もない、核弾頭を搭載してるわけだという、いわゆる運動エネルギー兵器ですね。
うん、
で、これを、まあ、ロケットで打ち込んで、マッハ20の高速で飛翔させて、従来核弾頭じゃないと破壊できなかったような強固なターゲットに運動エネルギーだけで突っ込ませるという構想で、
うん、
まあ、これの実用化の、まあ、技術の目が動画立ってきたので、オバマ大統領は核兵器廃絶するという演説をしたんじゃないかというふうに言われてるウェポンですね。
逆にこれがマッハ20で突っ込んでどれぐらいのクレーターができるのかっていうのはちょっと気になりますね。
まあ、普通にクレーターというかですね、どちらかというと貫通力の方が大きな。要するに、ある面をドカンとこう吹っ飛ばすというよりも、まあ、例えば北の将軍様がいらっしゃるような、地下要塞を核兵器を使わずに攻撃するというようなイメージが近いですかね。
うん。
うん。 まあ、要するにそこら中全部吹っ飛ばすという意味じゃなくて、ピンポイントで強力なエネルギーを打ち込むと、
うん、
うん、いうことのようですよ。
うん、速度もあれだけ速いと防御っていうのは難しいでしょうね。
実際これだけの速度のものが、うん、数トンの、うん、あの質量が突っ込んでくると、うん、まあほぼ防御は無理でしょうね。
うん、
まあ、特に、まあ、同じことを別にね、あの弾道兵器でやっても一緒なんですけど、
うん
うん、普通のあのいわゆる ICBM みたいな飛翔経路を使うと ICBM かどうかの区別がつかなくなっちゃうっていうのもありますしね。
うん。
うん。宇宙空間飛んでった方が迎撃されやすいというのもやっぱあるんですよね。
うん。
大気圏内マッハ20で飛んでるものを落とす技術の方が今難しいっていうのが現状ですよね。
うん。
はい。そんなところで、とりあえず次行きますかね。
はい。
次はですね、8月17日に HTV の3号機の部品の第1便が到着ということですね。
うん、
補給キャリア、与圧部、非与圧部、推進モジュールが8月11日に種子島に到着ということですが、何かが足りませんねということですね。
いや、まあ、あと電気モジュールと、はい、暴露、パレットの方ですね。パレットの方は順次、後から搬入ということで。
うん、
一応これも搬入の方は、夜間はちょっともう遅かったんで見には行かなかったんですけれど、港の方までは、はい、コンテナさんの方に挨拶してきました。
ああ、なるほど。はい。報道ではね、2月という打ち上げ予定とも出てるんですけど、なかなか厳しそうですね、そのスケジュールだと。先ほどの ODA のベトナム人工衛星の話ですね。これちょっと別のソースからも出てるんですけど、共同通信からのソースで、先ほどのベトナム政府からの要望の観測衛星2機の ODA っていうことで予算規模については70億円と見積もられてますね。う
ん、2機で70億はかなり安いですね。
そうですよね。だからまあ、アスナロ自体がそんなに高くない衛星ですからね。
うん。うん、ちっちゃい。
そうですね。ちっちゃいものになります。うん、いわゆる、まあ、小型衛星の範疇に入ると思いますけどね。
うん、
まあ、ただ、このニュースの中でですね、ちょっと首をかしげるのが、観測衛星2機のうち1機は日本の種子島宇宙センターで製造されて打ち上げられる見込みということで、まあ、これはどういうことですかっていう。ちょっとよくわからない。
いやー、製造設備はちょっと。ね組み立てるのもちょっと。ちょっと
これは何を間違え、何を間違えてこういう表現になったのかちょっとわからないんで、もともとは何だったのかなっていうのが。
種子島で整備されてってなってれば納得できるんですけど、
う
ん、
そうですね。で打ち上げ、じゃあ一機が H2A で打ち上げるにしても、じゃあもう一機は何で打ち上げるのっていうところで、まあその辺もちょっとまだ全然わからないところですよね。
うん、
じゃあドニエプルでって。
そうですね。
そんなノリですね。
そうですね。
うん、
あ、そういえば、ブラジルの打ち上げ、ロケット開発がちょっとだいぶ遅れてるっていうニュースもありましたね。日本もブラジルの打ち上げの予定の衛星がね、あるんですけどね。その辺もちょっと遅れが出ることになりそうな感じですね。これもまあ、はっきりしたプレスリリースではないですけどね。それから次のニュースですね。アメリカの探査機の準備状況ってことで、まず、火星探査ローバーのマーズサイエンスラボラトリー、うん、キュリオシティの最終機能試験が終了したということですね。
うん、
打ち上げの予定については日本時間では11月26日の、0時21分の予定ですね。火星のゲールクレーターに着陸予定。
うん、
それから、来月9月に打ち上げ予定の月探査機グレールですね。これもちょっと準備状況については順調に進んでると。でこのグレールっていう探査機は、グレール A とグレール B の、まあ、2機の双子の探査機ですね。でこの2機が、変態飛行をする状態を地球側からこうモニタリングすることによって、月の重力ですね、重力場、要するに月の質量の、分布状況とかそれを調べるのが、まあ、主目的ということですね。先日お伝えしました、月は1回2個、できて、それが数千万年後に一個に合体したんじゃないかというニュースがありましたけど、まあその辺も含めてですね、まあその月の表側と裏側のその地殻の厚さの差とかその辺についても重力場という観点から切り込みを入れるということですね。
うん、
打ち上げについてはですね、じゃあ今のところ9月8日ですね、
うん、
午前8時37分頃ということですね。 それから今度はロシアの火星探査衛星探査機の、フォースグルントですね。これについては打ち上げ日については11月8日という予定が上がってきましたね。
うん。
それから、ファルコン9のドラゴンテストですね。これについてはまあ11月30日で打ち上げのドラゴンでドッキングテストという話も出てたんですが、現在 ISS 側のスケジュールが結構立て込んでるんで、11月はちょっと難しいかもしれないっていうニュースが上がってますね。もともと年明け年度末、まあ日本の年度末、3月頃の予定だったんですけどね。もともとの予定に戻るんじゃないかっていう報道ですね。
うん、
それから、昨日からちょっとロボノートくんが久々にツイートを上げ始めまして、ツイッターですね。立ち上げが始まったようですね、接続。うん、今のところ順調に立ち上げ進んでるんですけど、ちょっと今日の分のツイートはまだやってないんで、まあちょっと昨日途中までだったんですね。
うん、
ようやく、ロボの音も箱から出してもらえて。
長かったです。
長かったですよね。本当に。オバマ大統領が早く出してやれとか言ってましたけどね。ようやく、ISS も落ち着いたってことですかね。
うん、
はい。宇宙開発関係についてはこんなところですね。宇宙科学関係、最初のニュースは、明かりの観測成果ですね。明かりが宇宙から謎の遠赤外線放射を検出ということですね。8月11日、JAXA の発表ですね。
うん、
赤外線天文衛星明かりが、銀河系外の外側の宇宙の明るさ、いわゆる宇宙背景放射を観測したデータから、予測外の謎の遠赤外線放射が検出されたということで、
うん、
まあ、宇宙初期のブラックホールからの放射という可能性もあり、6月に科学観測を終了した明かりが今後に残した新しい課題ということですね。
うん、
いわゆるその初期宇宙でですね、強烈な勢いで星を生成している時代に発生した、いわゆる、まあ、遠赤外銀河、まあ、遠くの銀河が宇宙初期では爆発的な、星形成が起こって遠赤外線銀河として存在しているんですが、
うん、
これを、明かりを使って原子の遠方の遠赤外線銀河の群れを宇宙背景放射として捉えるという観測を行ったんですね。
うん、
観測したのはですね、南天明かりディープフィールド。まあ、ハッブルディープフィールドとか、スバルディープフィールドとか、そういう同じような名称ですね。
うん、
波長90マイクロメートルの遠赤外線で、結構広い範囲ですね。3度かける4度角度でですね。
うん、
この範囲について観測したところ、約ですね、想定よりも約2倍の明るさの赤外線を観測したと。
うん、
まずそうですね、観測された光から、まず太陽系内や銀河系内のダストの放射を差し引き、さらに個々に検出できる比較的近い銀河をできるだけ取り除くことによって、宇宙初期の、まあ、遠方の赤外銀河からの放射だけを抽出したんですが、予想の2倍の明るさだったと。
うん、
いうことですね。で、現在想定されている理論モデルで、これぐらいの周波数で出るだろうという予測されている放射に比べて、ピーク波長がまあ短い波長だったと。まあ、要するにエネルギーが高い赤外線だったということで、
うん、
宇宙初期のブラックホールからの放射の可能性が考えられるということで、まあ、ファーストストとか第一世代の星が短い寿命の後に超新星爆発を起こして、かなり早い時期にブラックホールができたという可能性があると。
うん、
まあ、それの間接的な証拠になるかもしれないということですね。
うん、
まあ、今のところについては、まあ、正体については、まあ、いくつか案は出てるんですが、まあ、基本的には謎であるということで、うん、まあ、これも結構大きな謎が提示されたということですね。
うん、
まあ、解明については、まあまあ、明かりのデータから解明できませんのでですね。
うん、
まあ、次世代の大型赤外線衛星スピカーですね。これや宇宙背景観測ミッションがまあいろいろありますんで、まあその事後の観測ミッションで明らかにされることは期待されているということですね。
うん、
まあこれもはじめ明かりについて相当量の観測してますんで、運用自体はもう終了しちゃったんですけど、この後多分たくさん成果が出てくると思いますね。明かりのデータ、うん、まあ相当時間がかかりそうな話してましたもんね。
うん、
明かりのデータ分析はですね。
実際明かりの全天サーベイの画像が出るのだけでも結構2年ちょっと3年近くかかってましたからね。
そうですね。あれもだからね、全天表を作って一時的なその データを出すだけでそれだけかかってますんで、それをさらに分析して、そうすると、まあ、いくらでも分析するところはあるってことですよね。それでは次のニュースってことで、小惑星ベッサの科学観測が正式にスタートということで、NASA の探査衛星、探査機、ドーンが小惑星ベッサの周回軌道に入ってるんですが、まあ、正式な科学観測をスタートしましたってことですね。とりあえず初期については、外観観測軌道という軌道で、小惑星から 2700km の高度の上空を3日間で一周するというペースで、ベッサの全体像を捉えていくと。
うん。
で、当初は、可視光と赤外線で全体を観測してマッピングすると同時に、探査機の動きから重力分布を割り出して重力場の測定を行うってことですね。まあ、9月以降についてはちょっと軌道を下げて、またより高度な観測に移るという予定になっているってことですね。まあ、これもね、これから、まだデータが全然上がってきてませんからね。これからに期待ですね。それから今度は火星の話でですね、火星の溝状地形については溶岩流の跡じゃないかという意見がちょっと強くなってきたということですね、うん、これも NASA の発表ですけど、火星表面に見られる大規模な溝の地形については今までまあ水が流れた跡とが考えられていたんですが、まあ、これは水路じゃなくて粘性の低い溶岩が流れた跡じゃないかという調査結果が出てきたということですね、うん、まあこれについてもちょっとね、画像の観測だけじゃやっぱりなかなかわからないところもあると思うんですけどね、
うん。
まあ水によって変性するような、その実際現場に行ってね、丸い粒みたいな石が見つかれば、まあ水じゃないかとかそういうのも出てくるんでしょうけどね。
そうですね。
まあこれについてまだ画像観測だけじゃなかなか結論が出ないっていうことなんでしょうね。
うん、
まあでも個人的には運河であってほしかったですね。
そうですね。
まあでも、溶岩だったら溶岩っていうのは残りますからね。水は消えちゃうんだけど、
うん、
そんなに溶岩は基本的に流れていって、その場で固まっちゃうんで、
うん、
あんまり溝状地形にはなんないかなって。
うん、まあ今回のニュースでは、その溝地形の先に河川のようなデルタ地形の堆積が見られずに玄武岩の塊がドンとあったと。いうことらしいんですよね、
うん、
でそこにこの粘性の低い溶岩が固まって玄武岩の大地ができたというじゃないかという結局意見ですよね、
うん
うん、まあちょっとこれだけでは何とも言えないところですけどね、
うん、まあ火星に今からね観測機が行けば、うん、もっといろいろ見えてくるものもあるでしょうけどね。
そうですね。
うん、
それから火星絡みで、まあ、もう一つで、オポチュニティですね。
うん、
オポチュニティがですね、3年かけて21キロ走破して、ようやくエンデバークレーターに到着っていうことですね。
うん、
長旅でしたよね、
うん。
21キロも走破したってすごいよな、
うん、
すごいですよ、実際、
うん。そうですね。で直径22キロの、まあ、巨大なクレーターなんですけどね。
うん、
まあ、なぜここを目指したかというと、まあ、火星を周回しているあの、マーズ・リコナイセンス・オービターの観測画像で、粘土質の地形があるんじゃないかということが指摘されているんで、まあ、それを確認したいということで向かったということですね。
うん
まあ、先ほどの話の絡むんですけど、まあ、結局粘土っていうのはね、水があって生成されるものなんで、
うん、
水の存在について調べるということですね。
うんオポチュニティは元気がいいですね。
オポチュニティは元気がいいですね。やっぱり通信途絶したスピリッツと違って、やっぱ十分に太陽光の当たるところを走ってますからね。
うん。
その差は大きいってことですよね。
うん。
でも当初90日前、1ヶ月半の
その最初の見積もりって一体何だったんだって。オーバースペックもいい。
オーバースペックもいいところ。本当に。まあ、元々は太陽電池に埃が積もって、発電ができなくなってっていうところだったんで、
う
ん、まあ、その、気候としての耐用年数はまだまだいけるっていうところあったんでしょうけど。うん、
まあ、90日のね、火星環境で90日のミッション寿命を出すってことは安全係数どれだけかければいいのっていう話で、かなり安全係数かけてたでしょうからね。
うん
うん、まあ、その辺の予算の潤沢さっていうのは、その、ボイジャーにも、つながるところですけどね。ボイシャー何年動いてんだよって。
そうですね。
もうそろそろ太陽圏を突破して。
はい。はい。じゃあ次のニュースですね。昨日飛び込んできたニュースですね。
うん。
隕石の中から DNA の構成要素と宇宙由来の有機物を確認というニュースですね。
うんうんうん、
8月20日 NASA の発表ですね。DNA を構成する塩基の一部と地球上で天然に作られることのない生命に関係して有機物が隕石の中から発見されたと、
うん、
いうことで、これまでも隕石の中で様々な有機物が作られていると言われてきたが、まあ、この発見によりその説が間違いないということになりそうですってことですね。うん、炭素系の隕石と呼ばれている隕石や、NASA の探査機のスターダストを持ち帰った衛星の塵の中にはアミノ酸などの生命を構成する基本的な有機物が見つかっているんですが、
うん、
まあ、地球外で有機物が合成されるって話は、まあ、今まで、まあ、まことしやかに話されたけど、まだ確定はしてなかったってことですよね。
うん、
で、まあ、今回はこの隕石なんで、落ちてる隕石からの分析なんで、まあ、隕石にくっついて宇宙から来たものか、それとも隕石が起こってから地球で汚染してついた有機物なのかっていうのは、まあ、区別が今まで難しかったっていうことなんですが、
うん、
今回についてはですね、まあこれは南極に落ちてる隕石なんですけど、まずはまあ DNA 構成する4基の塩基のうちアデニンとグアニンの2つを見つけたと。
うん、
でそれから、なんですかね、ヒポキサチンという有機物と、キサンチンという有機物も発表したと。
うん、
で、まあこれは地球上でも生成される有機物なんですが、2.6、ジミノプリンと、6.8、ジアミノプリンという有機物も見つかったと。よくわからないんですけど。うん、ですね、これについては、この有機物については地球上の生命活動では生成されないということなんで、
うん、
地球上で自然にくっついたものではないというのは確実だということですね。
うん、
まあ、地球上も結局化学合成しないと作られない有機物だということなんで、宇宙空間から持ち込まれているものだっていうのは確実だということですね。
うん、
ということで、まあ、今回ライト有機物については地球で汚染されたものがない、汚染されたものではないっていうことがほぼ言えるということで、宇宙空間の隕石の母天体、まあ、隕石の元となる天体の中で有機物の合成が行われたというのは、まあ、ほぼ間違いないであろうという発表ですね。
うん、
ね、生命の元は宇宙から来たということなんですけどね。
うん、
うん、まあ確かに 100% 宇宙から来たものでできたのか、同じ地球表面でね、宇宙でできるものだったら地球表面でもできるんじゃないかっていう気もするんですけど、まあその辺はどうなんだなということですね。まあ少なくとも宇宙からも来たっていうのは、まあ間違いないってことですよね。
だから要するに、その生命という形になったのが一体どこでっていうことになったら、もう、
まあそれはそうです
よね。地球上ですよね。はい、はい、もうだから、まあ部品は、もう、いわゆる、なんていうか、地球で全部ゼロから作ってたんじゃなくて、結構、なんていうか、うん、コンパクトに部品は宇宙にいっぱい転がっててできてて、うん、うん、その部品がうまい具合に地球に集積して集まってきて、
うん、
まあ、環境をよく、DNA というか、コピーできる形のアミノ酸になってたっていうことなんでしょうね。
うんうん、そうですね、
うん。でも結構決定的な感じのニュースですね。
そうですね。
うん。
まあ、100% その初期のその生命の元が、100% 宇宙から来たものなのか、それとも、まあ、ある割合で地球で合成されたものと含まれているのかって、その辺についてはね、ちょっと、まだわからないところですけどね。
うん、
まあ、少なくとも外から来たものも相当量あるだろうなっていうのが言えるってことですよね。
うん、まあなんか今からあれだとハヤブサ2にすごく期待をしてしまいますよね。
そうです
よね。こういうニュースがあるっていうことは。
うん、そうですね、
うん。
C 型の小惑星の探査が期待されますよね。
うん
うん、次のニュースいきますかね。次はですね、地球を取り巻く半物質体を発見というニュースですね。地球の上空に閉じ込められた複数の半陽子の証拠が確認されたということで、地球は薄い半物質に体に取り囲まれているというニュースなんですけどね。こんなニュースが流れるとすぐ将来はこれを半物質を集めて宇宙船の動力源にするとか、そんな話がこう飛び出てきてるんですけど、いやいやいや、そんなレベルの話じゃありませんよ。
うん、
まあ、今回はですね、ヨーロッパの宇宙放射線観測衛星、パルメラですね、これによってバンアレン帯で、半陽子が複数個発見されたということで、 約2年半の間にですね、28回検出されたと。
うん、
まあ、28回ニアリーイコール28個なんですけど、まあ、半物質がですね、そんな、本当に集められるほど存在したら、もう相当パチパチいってるはずなんでですね。
うん、
それこそロケットが通過するときに相当こう反応したりとかすると思うんですけど、まあそんなことはない程度の密度で分布してるってことですよね。
うん、
ちょっと面白いのはですね、これがじゃあどういう原理でバンアレン帯の、特にですね、この場所についてはバンアレン帯の中のサウスアトランティックアノマリー、南大西洋異常帯と呼ばれている高度、通常高度100キロあるバンアレン帯の内側の輪がですね、600から700キロに下がってる領域があるんですけど、まあそこで、まあ見つかってると。いうことですね。で、一応このメカニズムなんですけど、まず、まあ通常の高エネルギーの宇宙船ですね。宇宙船の船は船じゃなくて、放射線の船ですね。これが地球の大気に突入したところで、まあ地球の大気分子に衝突して、反中性子を叩き出すと。で、この反中性子の一部が、大気から飛び出して、まあ、大体中性子も反中性子も単体で飛び出すと15分ぐらいで陽子に崩壊してしまうんで、まあ、反中性子ですから反陽子に崩壊するわけですよね。
うん、
で、これが叩き出されてから15分ぐらいで反陽子に崩壊して、でそれがバンアレン帯の磁力でもって、まあ、マイナスの電荷を持ってますんで、トラップされたと。
うん、
いうことで、バンアレン帯の中のサウスアトランティックアノマリーのエリアで溜まってたと。
うん、
いうことが観測されたってことですね。で、まあ、他の部分にもま、存在する可能性はあるんですが、まあ、このパルメラの衛星の高度ではそこまでちょっと衛星高度は高くないんでですね、十分な観測できないということですね。
うん、
通常存在がま、これぐらいあってもおかしくないねという密度の、まあ、数倍、数十倍の密度で存在していることなんで、まあ、たくさん集まっているのは間違いないと思うんですよね。うん、まあこれ宇宙船によるまあ検出なんで、4月にISS に搬入されたアルファ磁気スペクトロメーターによる宇宙船観測ですね。
ああ、はい。
これがまだスタートしてませんけど、これがうまく稼働し始めると、その宇宙船のその入射状況については今まで以上にかなり高精度に観測できると思われますんで、
うん、
まあその辺も含めてよく、より十分なデータが集まるんじゃないかなっていうのはちょっと期待しているところですよね。
うん、
はい、宇宙科学についてはこんなところですね。それでは ISS リポートいきますかね。それじゃあ ISS の状況についてお伝えします。28時長期滞在クルーは、プログレス補給船の分離に向けた準備として、プログレス 43P から残りの物資を運び出し不要品などを積み込む作業を行っております。
うん、
43P については8月23日に ISS から分離する予定です。で、まあ、そろそろ分離してるはずなんですけどね。
うん、
プログレスについては、分離した後に軌道上でロシアの技術試験を行った後、9月1日に再建再突入を送って、南太平洋に投棄されるということですね。
うん、
で次のプログレスについては、まあ、この後もお伝えしますけど、8月24日の打ち上げ予定ですね。
うん、
本当入れ違いですね。
う
ん、
そうですね、入れ違いですね。
うん、
で、分離前にロシアの自動ドッキングシステム、クルスの確認などを行ったということですね。
うん、
プログレス、次のプログレスについては8月26日にドッキング予定になってますね。
うん、
それから、まあ、通常の科学実験やメンテナンス作業があるんですが、ギャレン宇宙飛行士がですね、これは何て読むのかな、 SPHERES 実験という実験が、シンクロナイズドポジションホールドエンゲージリオリエントエクスペリメンタルサテライト実験という複数の小型実験を複数の小型衛星を使用したフォーメーション飛行の実験を行ったと、
うん、
いうことで、まあ、ISS の空間の中にですね、模擬の衛星みたいなものを浮かべて、それがある編隊を組んで飛ぶことができるかという実験を行っているということですね。
うん、
アメリカの実験なんですが、広いスペースが必要なため、希望で行ったということですね。希望広いんでですね。それから古川さんなんですけれども、希望実験棟内のハッチ付近に非常脱出経路を示す暗闇で光るシールを貼る作業、希望ロケットアームの運用ですね、それから物資の、プログレスの物資の取り出しや、逆に廃棄物の搬入ですね、これを行いましたってことですね。
うん、
まあ結構忙しいですよね、この間もお伝えしましたけど。
うん、
今日はなんか、NASA テレビの方で、菅総理との中継とかもやってらっしゃる。
あ、そうでしたっけ、うん、それちょっとチェックしなかったですね、うん。アメリカの中継のやつだっていうふうに聞いてたんで、あ、日本ともやったんですね。それはすいません、私チェックしなかったです。それから、コアームについて、まあ、確認を行って、ですね、希望ロボットアームの。
うん、
それから、宇宙医学にチャレンジというのの10テーマのうち、9テーマの実施結果を公開したってことですね。
うん、
細部については、JAXA のホームページで公開しますってことですね。
うん、
110件の、応募いただいた110件のアイデアから10件の実験テーマを選んで、ルカさんが実験しますってことですね。
うん、
Twitter でもツイートしてるようですね。実験結果については。
うん、
それから、アメリカの実験である、引っ張り時の先端応力に関する研究という実験を古川さんがディスニー、アメリカの実験棟にある、微小重力研究グローブボックスで行ったってことですね。
うん、
まあ当然ね、日本の実験も、まあ日本の飛行士がいない時にはアメリカのロシアの飛行士がやりますんでね。当然、日本人が上がっているってことはアメリカ、ロシアの飛行士が少ないってことですんで。
うん、
アメリカ、ロシア、それからコロンバス使ったヨーロッパの実験ですね。私この ISS リポートは筑波宇宙センターから出るリリースをメインにお話ししてるんですけど、まあその中にヨーロッパ、ロシア、アメリカの実験の情報ってのほとんど実は上がってきてないんですよね。
うん、
いっぱいやってるはずなんですけど、
うん、
ちょっとそこまで収集しきれないんで、まあ、日本の実験メインのお伝えになってるんですけど、まあ、当然、その日本人の宇宙飛行士も他国の実験は当然行うということですね。それから NASA の統合的心血管実験の2回目っていうことで、歩行モニターですね。体に電極をつけて心電図や血圧を24時間分記録して、腕時計型の生体の活動量を記録する機器をつけて、ウエスト、ヒップ、足首の活動量について48時間分計測するという実験を行ってますね。それから8月17日に、ソユーズ宇宙船による、緊急機関訓練も行っているということですね。まあ、それからアマチュア無線による更新イベントといろいろありましたということですね。まあ忙しいですよね、
うん。緊急機関訓練っていうのはやっぱりソユーズにこう乗り込んで何か、ISS でトラブルがあったときに、
そうですね。
すぐ離脱するっていうことを訓練するわけです。そうですね。うん、
重大な事故が発生したという想定で、
うん、
急いでソコル宇宙服、ソユーズの船内服ですけど、それを着込んで、ソユーズカプセルの中に入って、着座して、ソユーズ立ち上げるというところの訓練ですよね。分離する直前までやるってことですよね。うん、まあ、コンピューターを使ったシミュレーション、手順シミュレーションってことですよね。
うん、
非常に重要な訓練だと思いますけどね。
そうですね。
はい。それから希望日本実験棟なんですが、先ほども話に出ました衛星間通信システム ICS の給電が停止していることについては、まあ、まだ原因が究明できてないと思いますね。
うん、
それから高感度ハイビジョン撮影システムの撮影を実施したっていうことですね。
うん、
それから前回の HTV で挙げました、多目的実験ラックの、初期検査準備作業が行って、8月22日に、まあ初期作動確認を行ったっていうことなんで、まあこれからいよいよ実験に向けた機能確認を行っていくということになってますね。
うん、
なかなかやっぱり持ち上げても実際に使い始めるまでなかなか手順がいっぱいあって大変のようですね。
うん、
時間かかりますね。また、宇宙飛行士も忙しいですからね。
うん、
じゃあ、打ち上げ予定いきますかね。まずは8月24日、午後10時00分日本時間、ソユーズロケットによる、まあ、先ほど言ったプログレス宇宙船 M12M の打ち上げですね。ミッションナンバー 44P、配信が間に合うといいですけどね。
うん、
それから、すぐ翌日、8月25日、日本時間8月26日ですかね。ソユーズロケットの打ち上げ、これはグロナスの打ち上げですね。これがあります。
うん、
それから8月28日に番組冒頭でお話ししました H2A の19号機 IGS の、広角4号機と言われている衛星の打ち上げですね。それから一応朝鮮2号 F による、天球1号の打ち上げが、まあ、9月中ってことになってんですけど、これについてはちょっとわからないですよね。
うん、
それから同じく9月中ということで、長征3号 B による衛星打ち上げも予定されています。うん、まあ、中国についてちょっと日付がね、事前にわからないんで、上がってからしかわからないんですけどね。
うん、
それから、アメリカの NASA の月探査衛星グレールの打ち上げが、8月8日の今のところ午後9時、日本時間午後9時37分ですね。デルタ2ロケットでの打ち上げですね。デルタ2も残りあと何機打つのかなって感じですけどね、
うん。
デルタ2の後継機がまだなかなか確定してないのも NASA もちょっとやきもきしてるようですけどね。
うん、
それから9月10日の予定で日本時間午前6時40分にアリアン5の打ち上げですね。アラブサット 5C と SES2 通信衛星のデュアルロンチ。
うん、
アリアン5について、まあ、大体今、あれですね。日本時間の、大体この午前6時、朝、早朝打ち上げですね。うん、それから9月14日にプロトンの打ち上げが予定されてるんですが、これについてはちょっとわからないですね、
うん。
延期になるんじゃないかな。
うん
ね、今のところそういう予定ですね。
うん、
はい、打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、まあ、見学やライブ中継を見られる方については最新の情報をご確認ください。スペースフライトナウか、シェルさんのホームページをご確認ください。それからですね、見学情報なんですけど、前回ですね、私ちょっと8月20日にあったの、勝浦の宇宙通信センターの公開をちょっとお話を忘れたんですね。失礼いたしました。うん、ですね。うん、で、今後の、まあ、で、なんですが、まず8月27日に国立天文台の岡山、天体物理観測所の特別公開。
うんうん、
それから9月4日に、ケック、高エネルギー研究開発機構の一般公開ですね。筑波ですね。うん、これもちょっとぜひ見に行きたいなと思ってますけどね。
うん、
それから筑波宇宙センターが、まあ、8月31日まで、まあ、毎日、夏のダブル企画っていうことで、まあ、パネル展とか、宇宙自由研究工作ですね。それからミニ公演等々が行われています。はい。それじゃあエンディングいきますかね。
うん、
スペースニュースダイジェストお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにした人がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントについては、@space_podcast です。まあ、番組宛てのツイッターアカウントじゃなくてですね、それぞれのパーソナリティ3人のそれぞれのアカウント宛てでも構いませんですね。どしどしご意見くだされば、いいかなと思っております。はい、それでは次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。